町の元気と笑顔を発信、広報音楽、2013年7月10日、1038号。今回の主な内容は、平成25年度、全国高等学校総合体育大会ボート競技大会、ガニハミ池のオニバス再生プロジェクト、コミュニティバスの利用状況をリサーチ、暮らしの情報、はつらつ健康ミニ辞典、図書館だより、環境衛生だより、短歌、俳句。優しい明かりに包まれて、2万本の音楽キャンドルナイト。6月1日に新間地区で開催されたこのイベントは、毎年2万本の音楽キャンドルナイト実行委員会が優しく揺れるキャンドルの明かりを見つめて、省エネや環境問題などについて考えてほしいという思いで開催しています。当日はあいにくの雨模様となり、予定していた新町北公園での開催はできませんでしたが、300人以上の観客が訪れ、幻想的な雰囲気を楽しんでいました。見に来ていた子供の中には、花の形のキャンドルの地上絵を背にして写真を撮り、ほら、蝶々の羽みたい、と嬉しそうに話していました。いよいよ決戦。2013年北部九州総体、吹き渡れ和光土の風、北部九州へ。平成25年度、全国高等学校総合体育大会、ボート競技大会。各地区での厳しい予選を勝ち抜いた精鋭たちが、遠賀川漕艇場に集い、日本一をかけた熱き戦いを繰り広げる。本町では平成2年に開催された国民体育大会以来の全国規模の大会です。267チーム、およそ950人が出場する中、福岡県からは八幡工業高校と東筑高等学校が出場します。多くの皆さんのご来場、ご声援をお願いします。出場校一覧。北海道、石狩商用高校、函館水産高校、釧路工業高校、青森、陸奥工業高校、青森高校、田部高校、青森商業高校、岩手、山田高校、黒沢尻工業高校、雫石高校、盛岡第三高校、宮城、塩釜高校、佐沼高校、石巻高校、秋田、本庄高校、秋田高校、山形、酒田西高校、酒田東高校、酒田工業高校、福島、会津高校、田村高校、北方東高校、湖南高校、茨城、潮来高校、栃木、佐野高校、佐野東高校、群馬、館林高校、館林女子高校、埼玉、南陵高校、浦和第一女子高校、越谷高校、川口高校、慶応技術指揮高校、千葉、尾身川高校、三崎高校、銚子商業高校、河野大高校、東京、早稲田大学高等学院、本所高校、隅田川高校、神奈川、横浜商業高校、津久井高校、慶 慶應義塾高校、法政大学第二高校、山梨、富士河口湖高校、吉田高校、新潟、阿賀黎明高校、新潟南高校、長野、諏訪清涼高校、諏訪、下諏訪工業高校、岡谷南高校、富山、八尾高校、富山工業高校、龍谷富山高校、石川、七尾高校、小松明豊高校、小松高校、福井、若狭高校、三方高校、小浜水産高校、敦賀工業高校、静岡、浜松西高校、浜松湖南高校、沼津工業高校、浜松北高校、浜松大平台高校、愛知、旭ヶ丘高校、さなげ農林高校、豊田北高校、三重、津高校、津商業高校、大岡高校、岐阜、八尾津高校、加茂高校、東農実業高校、滋賀、瀬田工業高校、彦根東高校、ゼゼ高校、大津高校、京都、伏見工業高校、東舞鶴高校、宮津高校、朱雀高校、大阪、清風高校、桜の宮高校、高石高校、兵庫、洲本高校、加古川西高校、柳学園高校、奈良、十津川高校、和歌山、和歌山北高校、田辺高校、鳥取、米子東高校、米子工業高校、鳥取商業高校、米子南高校、島根、松江東高校、松江北高校、江津工業高校、岡山、関西高校、岡山東商業高校、備前、緑陽高校、広島、宮島工業高校、広島、南高校、山口、西一高校、大津、緑陽高校、周防、大島高校、香川、坂出商業高校、徳島、徳島市立高校、愛媛、今治北高校、愛媛大学附属高校、宇和島東高校、今治西高校、松山東高校、高知、尾高高校、畑農業高校、高知南高校、福岡、東地区高校、八幡工業高校、佐賀、唐津西高校、唐津商業高校、唐津東高校、長崎、長崎明誠高校、大村城南高校、大村高校、熊本、熊本学園大学附属高校、八代南高校、大分、日田三熊高校、日田林工高校、日田高校、宮崎、宮崎商業高校、高鍋高校、鹿児島、鹿屋工業高校、鹿屋高校、仙台高校、沖縄、未来工科高校。ボート競技大会、所、恩賀川想定場、時、内容、予選、8月3日土曜日、午前8時20分から、午後5時ごろ、敗者復活戦、8月4日日曜日、午前9時から正午ごろ、準々決勝、8月5日月曜日、午前9時から午後4時ごろ、準決勝、 順位決定戦決勝8月6日火曜日午前8時20分から午後2時ごろ。お知らせ。大会期間中の駐車場について、遠賀川河川敷には一般観客用の駐車はありません。遠賀総合運動公園駐車場をご利用ください。無料シャトルバスを運行します。遠賀総合運動公園発遠賀川駅経由、8月3日始発便7時30分、最終便15時50分、8月4日始発便7時55分、最終便10時50分、8月5日始発便7時55分、最終便14時35分、8月6日始発便 7時30分、最終便12時55分、25分間隔で運行。遠賀川想定上発、遠賀川駅経由。8月3日始発便9時35分、最終便17時55分。8月4日始発便10時、最終便12時55分。8月5日始発便10時、最終便16時40分。8月6日始発便9時35分、最終便16時15分、25分間隔で運行。遠賀川河川敷自転車道の通行止めについて、8月1日から6日までの期間は、遠賀川想定上コース内の自転車道を通行止めとします。ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。区間、遠賀川想定上上流側、折口から、御牧大橋上流折口まで。福岡県代表選手紹介。東筑高校男子選手。男子シングルスカル、S、立野隆弘3年。男子ダブルスカル、S、柿本良平3年。B、前田拓海3年。歩、岩崎寛太2年。男子、打手付き、クォードルプル。C、大田啓二、2年。S、長島博人、3年。3、木下幸喜、2年。2、竹下祐希2年。B、渡辺大輝2年。歩、松山智樹2年。歩、上田幸太郎2年。東筑高校ボート部男子主将、立野隆弘。勝つためには自分に足りないものは何かを追求して、これまで練習を重ねてきました。今年は、事件開催のため、チームの士気も高く、全員が入賞を目指しています。妥協なく漕ぎ切って、良いレースをしたいと思います。東筑高校女子選手、女子シングルスカル、S、田中幸2年、女子ダブルスカル、S、水野祐希2年、B、江添理沙2年、歩、岩沢真帆2年、女子、打手付きクォードルプル、C、三笘里奈2年、S、クレハ・レイ2年、3、カナダ・マリア2年、2、立花・うらら2年、B、松本直美2年。歩、藤川真由香2年。歩、長島純奈2年。東筑高校ボート部女子主将、立花うらら。私たちは高い目標を持ち、 日々の練習をしてきました。去年の高校総体では、先輩方が4位、6位という好成績を残しました。今年は私たちが先輩に続き、さらに上を目指して頑張ります。八幡工業高校選手。男子シングルスカル S 宮原徹1年。男子ダブルスカル S 福田亮介2年。B 高滝隆2年。ほ門口勝弘2年。男子ラッシュ付きクオドルプルC. 前田敦也2年 S. 吉田正弘3年 3. 船木健2年 2. 関拓海3年 B. 増永瑞希3年ほ陣川紀弘2年ほ吉井健志郎2年。八幡工業高校ボート部主将、増永瑞希。僕たちは高校総体入賞を目標として日々練習してきました。その成果を発揮できるように気持ちを落ち着かせて全力でレースに臨みたいと思います。ボート選手の一日、起床。朝一番のレースの場合は5時頃に起きて朝食をとることもあります。配定があるので少なくとも自分のレースの2時間前には会場に入らなければなりません。宿舎競技会場、準備万端、いざ会場へ。今日も頑張るぞ。会場着、緊張感も出てきて早速準備です。配定の時間を無駄にできませんので、工具を確認し、リギングの準備を行います。5、配備、リギング。配定の時間は限られています。この時間を使って自分の体に合うように、手を調整し、水上で練習をします。ここでの手の調整が、その日の漕ぎに大きく影響することもあり、この時間は選手も監督も最も神経を使うところです。いざ出艇、桟橋へ。監督も応援者もここから先、選手には何もしてあげられません。万感の思いで選手たちを見送ります。レース。ボート競技はわずか4分足らずでレースが終わります。これまでの練習の成果が出せるよう、この4分間にすべてをかけます。選手は1000メートルの距離を全力疾走します。レース後は息が上がり、何も言葉を発することができないほどです。それでもレースを終えた選手はお互いに敬意を示し、お礼を言うことを決して忘れません。レース後、次の配定があるので、すぐに艇を返却しなければなりません。選手は疲れてはいるのですが、すぐに休憩はできません。ぜひ上がってきた選手たちをねぎらってあげてくださいね。艇を元に戻したら、結果を確認して、明日のレースに向け気持ちを切り替えます。3年生の中には高校生活最後のレースになる選手もいます。高校の素晴らしい思い出になるように、皆さんも精一杯応援をしてあげてください。問い合わせ、高校総体推進係。
ガニハミ池の鬼バス再生プロジェクト。今年も鬼バスが発芽しました。ガニハミ池の鬼バス。 尾崎区にあるガニハミ池は、町内唯一の湧水池で、国の絶滅危惧種、オニバスの生育地です。県内でも絶滅の危険性が高い貴重種であるため、町の指定文化財、天然記念物に指定しています。ガニハミ池では、生育環境の悪化から、平成15年を最後にオニバスの発芽、生育が見られない状態が続きましたが、平成22年度から福岡県の関係機関と連携して進めているガニハミ池のオニバス再生プロジェクトの取り組みで徐々に生育環境が改善されており、オニバスの発芽が確認されるようになりました。昨年は50株のオニバスが現地で発芽し、その中のわずか3株だけですが、約9年ぶりに池の水面に直径80センチほどの巨大な葉を浮かべ、ヘイサバナと言われる花を咲かせ、新たな種子を残しました。今年も昨年と同じく約50株のオニバスが発芽しています。プロジェクトでは、オニバスを含めた他の生き物が生育できる豊かな環境の再生を目指し、従来行われた池干しを復活させることで、生育環境の改善を図っています。ここでは、オニバスとガニハミ池で進めている取り組みの一部を紹介します。池の周囲は、町道を除いて、個人の私有地です。無断での侵入はご遠慮ください。また、趣味は鑑賞などの目的でオニバスを採取することは禁止します。オニバスって何？オニバスは宮城県以南の本州や四国、九州のやや濁った池や沼地に生育する一年生の水生植物です。日本に自生する水草としては最も巨大な種で、鋭い棘のある円形の浮き葉は成長すると2メートルを超えることもあります。夏から秋にかけて水上に紫色の花をつける開放花と水中でつぼみのような形になるヘイサバナという2種類の花を咲かせます。どちらも種子を作りますが、開放花は成熟した種子を残すことは少なく、開放花を全くつけない株もあります。また、オニバスの種子は、休眠性を持つのが特徴で、毎年発芽するわけではなく、最長で約55年後に発芽した記録も残っています。オニバスは全国で約300箇所の産地が報告されていましたが、その多くが消滅しており、残された産地も水域の埋め立てや不適切な改修工事、水質汚濁の進行などの生育環境の悪化で将来を楽観できるところがほとんどないため、環境省により国の絶滅危惧種、絶滅危惧2類に指定されています。オニバスのいろいろ。種子、直径1センチ前後の大きさで池底の泥の中から採取できます。生育初期の浮き葉、池底の種から細い茎を伸ばし、水面に葉を浮かべます。ヘイサバナ、成長したオニバスは複数のヘイサバナを根から放射状に伸ばします。再生期の浮き葉、葉の表面に凹凸があり、葉の裏や発達した茎、根には鋭い棘があります。浮力は大きいですが、人が乗ることはできません。
プロジェクトにおける主な取り組み、池干しによるため池の再生、ため池のような閉鎖的な環境では、池の内外に生息する動植物の生物遺体や流入物が徐々に池底に蓄積され、
水深が浅くなっていきます。農業用水として利用されているため池では、農閑期の池干しや水の入れ替え、水草の除去、堆積した手入れのかき出しなど、定期的に人の手が加えられることで、水質や植生が維持され、湿地に似た豊かな生態系が育まれてきました。かつてはガニハミ池でも行われていた池干しですが、利水の必要性が減り、農業従事者が高齢化したことで行われなくなり、堆積した風泥、ヘドロや水生生物の過密化などで、水環境は次第に悪化していきました。しかし、平成22年度に約20年ぶりに池干しを行い、その後も毎年続けてきたことで、徐々に池の水質は改善されています。オニバスが発芽する春先に、水が透明な状態が続き、発芽に必要な太陽の光が池の底に当たるようになったため、今では毎年オニバスが発芽するようになりました。池干しによる主な水質浄化作用。水位低下時の波や雨による手入れの洗い流し、紫外線や温度変化による池底の殺菌、微生物による有機物、手入れの分解の促進、水の入れ替えに伴う生物の過密化の抑制、人工管理下での保護・育成、成長初期のオニバスは生命力が非常に弱く、ほとんどが葉の食害や梅雨時の大雨の影響で成長しきらずに枯れてしまいます。新たな種子を確実に残すため、現地で発芽したオニバスの一部を採取して持ち帰り、育成を行っています。昨年は県の専門機関で4株のオニバスの育成に成功し、67個の新たな種を残すことができました。生育環境の維持・管理。ヨシやガマなどの水生植物は水辺の生き物の住みかで水質の浄化にも役立っていますが、枯れた後は水質を悪化させる原因になります。そのため、池干し時に枯れた茎を刈り取り、駆除した栽培水蓮とともに池の外に搬出、処分しています。また、池の中に捨てられたゴミも水質の悪化を招くため、池干し時に回収しています。水質浄化技術の活用。長年池の底に蓄積された浮泥の堆積は著しく、劇的な環境の改善には至っていません。水底をさらって浮泥を取り除く方法はありますが、莫大な費用がかかり、一緒にオニバスの種子も取り除く危険性があります。そのため、県の専門機関や財団法人の協力を得て、生態系への負荷が少ない製剤や、アオコの抑制装置の試験的な投入を行っています。生態系の調査。池干しによる生態系の変化を観察するため、池干しの前後に動植物の調査を行っています。当初はヘラブナやコイ、ライギョなどが池の中に大量に繁殖していましたが、池干しを繰り返すことで減少し、池干しのサイクルが安定してきたことで、メダカやシマヒレヨシノボリなどの在来種や希少種の種類と数が次第に増加しています。外来種の駆除作業。外来種とは、国内外の別の地域から人為的に持ち込まれ、在来の生態系を脅かす種です。ガニハミ池でも数種類の外来種が確認されています。中でも、池の水際に群生する栽培水蓮は繁殖力が強く、オニバスの生息域を 覆い尽くして成長を妨げるだけでなく、水質の悪化も招くため、その駆除を中心に行っています。他にも、ジャンボタニシやミドリガメ、ウシガエルなどが生息し、成長初期の茎を食害している可能性が高いため、その駆除も必要になります。皆様のご協力をお願いします。オニバスの再生に向けた取り組みは、遠賀町環境基本計画の里山管理プロジェクトの施策の一つで、水と緑の町、遠賀の最大の資源である里地、里山の保全と再生を目指して取り組みを進めています。今後も生育環境を改善していくことで、オニバスを含めた他の在来の生き物が生育できる豊かな生態系が育まれていくでしょうが、まだ活動は途上にあります。池坊知事の清掃作業や外来種の駆除作業など、活動にご協力いただける方を募集しています。お気軽にお問い合わせください。問い合わせ、社会教育係。路線リニューアルから1年。コミュニティバスの利用状況をリサーチ。遠賀町コミュニティバス、以下コミバスは、西鉄バスが運営する北九州芦屋線の路線廃止を受け、町民の身近な移動手段を確保するため、平成17年4月より運行を開始しました。これまでも何度か路線の見直しを行いましたが、昨年の4月1日に利用状況を踏まえた路線全面改正を行いました。そこで皆さんに改正後の利用状況と課題についてをお知らせします。路線改正後の利用者状況。通勤、通学、買い物、通院をキーワードに、通勤通学時間帯の運行便数の増便と、買い物、医療施設が多く集まる松の本地区、浅木地区へのアクセス向上を目指し、駅を発着とする循環路線へ変更しました。また、乗車時間を均等に保つため、各路線に右回り運行と左回り運行を導入しました。その結果、平成24年度のコミバス利用者は 81,549 人、前年度比 19,040 人増加となりました。運行体制の見直し状況。年末年始の12月29日、30日、1月3日に運行し、その3日間のコミバス利用者は延べ359人となりました。今後も利用者ニーズを見極めながら、運行時間の延長など、運行体制のあり方を検討していきます。定期券の販売状況。定期券の販売を開始し、昨年度の定期券販売数は72件でした。コミバスの料金は全区間定額制の一律料金です。利用頻度に応じて回数券、10枚綴り、1600円や通勤通学定期をご利用ください。安全、エコ、利用者ニーズに合ったバスを目指して。現在、コミバスにドライブレコーダーを設置し、安全運行と燃費改善に役立てています。また、利用者ニーズを察知するため、ドライブレコーダーを利用して、バス停留所ごとの乗客人数の把握に努めています。好評です。コミバス利用促進支援事業。今年度から平成24年4月1日以降に、運転免許証を自主返納した町内にお住まいの65歳以上の人に1回限りコミバス回数券を50枚交付する利用促進支援事業を開始し、 すでに10人が事業を利用しています。自家用車からコミバスへの転換にぜひご活用ください。利用者の声。通院や買い物に利用しています。バス停が夢タウンに乗り入れて便利になりました。また、運賃が定額なので分かりやすいです。藤村睦子さん、81歳、田園南区。通勤に利用しています。以前は定期券を使っていましたが、仕事で遅くなり、帰りにバスに乗れないことが多いため、現在は回数券を使っています。運行時間を延長すれば、より通勤に利用しやすくなると思います。中川かなさん、19歳、鬼津区。通院のため、芦屋町のタウンバス、鬼津から乗り、夢タウンで恩賀町のコミバスに乗り換え、県愛記念病院前まで利用しています。行きは便利ですが、診察後に時間が合うバスがなく、帰りはタクシーを利用し、夢タウンで買い物をし、またタクシーで自宅まで帰ります。足が悪いので、近くの西鉄バス停まで歩くのが大変なので、もっと増便してほしいです。81歳、匿名希望の女性。課題1、収支率のさらなる改善が望まれています。運行委託料と運賃収入など。運行委託料は、増便やバスの老朽化に伴い、年々増加傾向にあります。運賃収入については、平成19年度をピークとして、近年減少傾向にありましたが、平成24年度の路線見直しにより、前年度比約200万円程度増加しました。また、平成22年度からは、国の補助金を活用して財源確保に努めています。しかし、コミバスの継続的な運営には、さらなる収支率の改善が求められており、今後も利用者ニーズの把握に努めながら、コミバスのさらなる改善策の検討を進めていきます。課題2、民間路線バスとの連携、路線維持と財政負担、西鉄バス利用者と赤字補填額、平成12年に西鉄バス筑豊株式会社は JR 恩賀川駅と倉手方面を結ぶ路線、能形倉手恩賀線の経営維持が困難と申し入れたため、国、県及び路線沿線の市長と協力し赤字額を補填しながら路線維持に努めています。しかし補填額は平成13年度当初64万4千円でしたが、西鉄バス利用者の減少により年々増加傾向にあったため、平成24年度から西鉄バスと協議を行い、契約内容と運行路線の在り方を検討しています。今後もコミバスと各公共交通機関などが連携する交通ネットワークの維持と町の財政負担を考え、解決策を見出す必要があります。理想と現実、コミバスが抱える課題を見つめて、恩賀町バス対策協議会会長、広渡り学童保育クラブ主任指導員、松村あやみさん。子供たちに親しみやすいバスを、子供にバスの乗り方を教え、自分で行動できる場を広げてあげたい。乗り継ぎなく公園などの施設に行けるバスであってほしい。マイカーから公共交通へ。高齢になり、やがてマイカーから離れていったとき、行きはバス、帰りはタクシーというように、上手に公共交通を活用することが必要。また、活用しやすい環境整備も求められている。利用者の声に耳を傾けて、利用の少ないバス停留所は見直し、 通勤、通学、買い物、通院を考慮し、時間帯に応じたバス運行が必要。より利用しやすいバスを目指して、コミバスの長期的な運行と便利さと財政面を考え、ドライブレコーダーを活用し、利用者ニーズに応じた安全なバス運行を目指します。お問い合わせ、都市計画係。
暮らしの情報、音楽町役場、電話 093-293-1234、ファックス 093-293-0806、音楽町中央公民館、電話 093-293-1355、ファックス 093-293-5533、音楽コミュニティセンター、電話 093-293-6525、ファックス 093-293-7057、音楽体育センター、電話 093-293-5434、音楽調律図書館、電話 093-293-9090、ファックス 093-293-9091、ふれあいの里センター、電話 093-293-2030、ファックス 093-293-8506、音楽町ホームページアドレス、http://www.town.onga.lg.jp/健診子育てすくすく乳児広場、時7月16日火曜日、受付午前9時30分から10時30分、ところ音楽町中央公民館。対象生後2ヶ月から1歳未満の乳児。内容ベビーマッサージ、身体計測、保健師・助産師の育児相談、費用・無料、持ってくるもの、母子健康手帳、バスタオル、問い合わせ健康対策係、9ヶ月時健康審査、時7月18日木曜日、受付前半午後1時から1時10分、後半午後1時40分から1時50分、ところ音楽コミュニティセンター。対象平成24年9月1日から10月31日までに生まれた乳児。内容医師の診察、身体計測、保健師、歯科衛生士、栄養士の健康相談、歯科集団指導。当日は図書館のブックスターとも行います。費用無料、持ってくるもの、母子健康手帳、バスタオル、健康審査票、アンケート、問い合わせ健康対策係。2歳児歯科相談、フッ素塗布、弱った乳歯を早めに見つけて歯磨きやおやつの工夫などで元気な乳歯を取り戻しましょう。時7月23日火曜日、受付前半午後1時から1時10分、後半午後1時40分から1時50分、ところ音楽コミュニティセンター。対象平成23年4月から6月までに生まれた幼児。前回欠席者、2回3回目の人。内容、歯科集団指導、歯科検診、フッ素塗布、希望者、育児相談、希望者、費用無料、持ってくるもの、母子健康手帳、問診票、アンケート、タオル、フッ素塗布が2回目以上以降の人は歯ブラシ、問い合わせ、健康対策係。イベント、がんを知る展、がんの発生メカニズムや 予防最新の治療法などについて知ることができる展示会です。時8月2日金曜日から8日木曜日午前9時から午後3時土曜日曜日は除きます。ところ恩賀信用金庫恩賀支店、費用無料。問い合わせ恩賀信用金庫恩賀支店、電話093-293-0164。私が店を出したわけ、寿大学公開講座。元イタリア料理店のオーナーシェフで、現在は恩賀屋代表の金田淳二さんを講師に迎え、お米の力で未来を開く稲作文化に魅せられた料理人の夢とロマンと題して、食としてのお米の魅力などを語っていただきます。時8月8日木曜日午後2時から、所恩賀町中央公民館、費用無料。問い合わせ恩賀町中央公民館。試験募集、登録統計調査員募集。国などが実施する各種統計調査で調査員として活動できる人を募集します。対象、次の条件をすべて満たす人。20歳以上で責任を持って調査事務を遂行できる。町内での調査活動ができる。秘密を保持できる。税務、選挙、警察に直接関わりがない。登録期間、平成27年3月31日まで。内容、調査対象となる町内の世帯や事業所を訪問し、調査内容の説明や調査票の配布・回収、点検などを行う。報酬、1調査につき5万円程度。申し込み方法、まちづくり課、窓口課、恩賀町ホームページにある統計調査員登録申し込み書に記入し、提出してください。調査の状況に応じて登録者の中から調査員が任命されますので、全員が調査員となれるわけではありません。申し込み期限7月19日金曜日。その他、今年度は住宅土地統計調査が実施されます。活動期間は8月29日から10月28日です。申し込み問い合わせ、まちづくり課。国家公務員採用一般職試験。詳しい内容は人事院ホームページ http://www.jinji.go.jp で確認するかお問い合わせください。対象、高速車試験。1. 平成25年4月1日現在で、高等学校または中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して2年を経過していない人。2. 平成26年3月までに高等学校または中等教育学校を卒業する見込みの人。3. 人事院が1、2に準ずると認める人。社会人試験、係員中。1. 昭和48年4月2日以降に生まれた人。2. 人事院が1に準ずると認める人。時9月8日日曜日。問い合わせ人事院九州事務局。電話092-431-7733。介護支援専門員実務研修受講試験。時10月13日日曜日。所九州女子大学八幡西区自由が丘。九州産業大学福岡市東区商科大。受験申し込み書配布場所、恩賀町役場福祉課、福岡県の各保健福祉環境事務所、北九州市の各区役所、出張所など。 申し込み期限7月24日水曜日、消印有効。申し込み問い合わせ、郵便番号 812-0016、福岡市博多区博多駅南 2-9-30、福岡県介護支援専門員協会、電話 092-431-4585、家庭介護介護者養成講座、対象、家庭介護をしている人、またはお年寄りの自立を目指したお世話、病気の予防、家庭での介護の方法などについて学びたい人、時、ところ、全2日間、12月7日土曜日、14日土曜日、午前10時から午後1時、岡垣サンディアイ、岡垣町の間、1月11日土曜日、1月18日土曜日、午前10時から午後1時、中間市中央公民館、中間市、蓮華寺、内容、各会場共通、1日目、こんなに変わった介護保険、介護保険の基礎知識、2日目、ベッド周りの介護、介護の基本と腰痛を防ぐ介護、定員、各会場先着20人、費用無料、申し込み問い合わせ、麻生教育サービス株式会社、電話 092-432-6266。 美しい健康を維持しよう、街並みクリーン作戦、子供が遊ぶ公園や散歩するお気に入りの道が美しい景観だと気持ちがいいですよね。しかし、心ない人が捨てたゴミでその景観が台無しになってしまうこともあります。恩賀町では美しい景観を維持するため、街並みクリーン作戦と題し、清掃活動を実施します。事前の申し込みは必要ありませんので、気軽にご参加ください。時、7月27日土曜日、午前8時30分から、1時間程度、雨天中止です。ところ、JR 恩賀川駅周辺、受付は役場玄関前、持ってくるもの、不要になったレジ袋3枚程度、問い合わせ、社会教育係。自衛官募集、対象、一般層候補生、自衛官候補生、平成26年4月1日現在で18歳以上27歳未満の人、航空学生、平成26年4月1日現在で高速見込みを含む21歳未満の人、申し込み期間8月1日木曜日から9月6日金曜日、問い合わせ自衛隊福岡地方協力本部芦屋地域事務所、電話 093-223-0981、 危険物取扱者保安講習、受講申請書と講習案内書は恩賀郡消防本部で配布します。開催日時や申し込み受付開始時間は会場により異なりますので、詳しい内容はお問い合わせください。対象、危険物取扱者免状の交付を受け、危険物の取扱作業に従事しており、次に該当する人、継続して従事している人、前回の講習を受けた日以降の最初の4月1日から3年以内の人、新規または再び従事する人、従事することとなった日から1年以内の人、2年以内に免状の交付または講習会を受講した場合は、免状の交付または講習を受講した日以降の最初の4月1日から3年以内の人、時8月19日月曜日から10月25日金曜日、 ところ北九州市ほか5会場。申し込み開始7月23日火曜日。問い合わせ、音楽郡消防本部予防課予防係。電話 093-293-8125。 ヘリコプター体験搭乗。 CH-47J に乗って約20分間の飛行を体験しませんか？対象、小学生以上。小学生は保護者と申し込む必要があります。時、8月24日土曜日、午前8時30分から午後2時、予定。ところ、航空自衛隊芦屋基地、定員65人。申し込み者多数の場合は抽選となります。結果は往復はがきで通知します。費用無料。申し込み方法、往復はがきに郵便番号、住所、氏名、振り仮名、年齢、電話番号、人数、1枚で2人までを記入し、郵送してください。申し込み期限8月1日木曜日。申し込み問い合わせ、郵便番号 807-0133。芦屋町大和田芦屋1455-1。航空自衛隊芦屋基地基地障害室体験搭乗係。電話 093-223-0981。スポーツ大会参加者募集。第19回小学生ソフトバレーボール大会。時8月18日日曜日。開会午前9時。競技開始午前9時30分。チーム編成。監督1人。選手6人。登録人数10人以内。小学生男女混合各地区3チームまで。申し込み期限8月6日火曜日必着。その他8月8日木曜日午後7時30分から開催する監督会議に出席してください。選手は背と胸に番号布を縫い付けてください。各チームは補助員、小学校5年生以上6人を指定された試合に出してください。第31回バドミントン大会。時9月1日日曜日。開会午前9時。競技開始午前9時30分。種目、男子ダブルス A、B、C 級。女子ダブルス A、B、C 級。その他組み合わせは当日決定し発表します。申し込み期限8月18日日曜日必着。共通事項、ところ、音楽体育センター。申し込み問い合わせ、音楽町体育協会、音楽体育センター内。子供を守る地域の輪、夏休み地域安全パトロール。みんなで守る地域の安全。子どもたちが事故や犯罪に巻き込まれることを未然に防止するためのパトロールを実施します。皆さんの協力をお待ちしております。時、7月24日水曜日、8月8日木曜日、19日月曜日、30日金曜日、各日午前8時から1時間程度、雨天中止、集合場所、音楽町役場玄関前、問い合わせ、社会教育係。
65歳以上の人に、平成25年度の介護保険料の決定通知書を郵送します。平成25年度の町民税などをもとに、介護保険料を計算した、介護保険料決定通知書を8月上旬までに郵送します。保険料率は昨年度から変更がなく、町民税や所得の状況により、9段階、11区分で計算しています。昨年度と比べ、本人や世帯の町民税の 課税状況などに変動がある場合は、保険料が変わることがあります。介護保険制度では、特別な事情がなく、保険料を滞納すると、滞納期間に応じて、介護サービス利用時の自己負担割合が増えたり、一時的に介護給付が差し止めになるなどの制限が生じます。介護保険制度は、皆様から納付していただく保険料で成り立つ制度です。保険料納付について、ご理解とご協力をお願いします。納付方法、介護保険料を継続して、年金天引きで納めている人は、今回決定した年間保険料額から、4月から8月の各期、仮徴収期間に天引きした保険料を差し引いた金額が、10月、12月、来年2月の各期に年金から天引きとなります。また、納付書、口座振替などで納めている人は、8月から来年3月まで毎月8回に分けて納めます。なお、年間18万円以上の老齢年金、退職年金、障害年金、遺族年金を受給している人は年金天引きとなりますが、今年度65歳になった人や、福岡県介護保険広域連合外の市町村から転入した人などの場合は、半年から1年後に年金天引きが開始となりますので、それまでは納付書や口座振替などで納付してもらうこととなります。口座振替をご利用いただくと、納め忘れもなく安心です。ぜひご活用ください。災害や失業などやむを得ない理由で保険料を納めることが難しくなったときは、申請により保険料の減免や納付猶予が受けられることがあります。問い合わせ、福岡県介護保険広域連合事業課資格管理係、電話092-643-7055、高齢者支援係。県営住宅入居者募集ポイント方式。募集住宅、福岡県内の県営住宅、対象団地など詳しい内容は募集案内書をご覧ください。募集案内書配布場所、遠賀町役場建設課、福岡県住宅供給公社、各地区県民情報コーナーなど、配布申し込み期間、7月16日火曜日から24日水曜日、申し込みは無料です。問い合わせ、福岡県住宅供給公社北九州管理事務所、電話093-621-3300。家庭犬しつけインストラクターによる犬の育て方セミナー、時8月5日月曜日午後1時30分から3時30分受付午後1時から、ところ宗像市東郷、福岡県宗像総合庁舎、定員先着30人、申し込み期限7月31日水曜日。申し込み問い合わせ、福岡県宗像恩賀保健福祉環境事務所保健衛生課、電話0940-36-6098。戦没者遺児による慰霊友好親善事業の参加者募集、慰霊追悼と同地域の住民との友好親善を目的に実施します。実施地域により実施日や申し込み期間が異なりますので、 詳しい内容はお問い合わせください。実施地域、旧ソ連、中国、マリアナ諸島、東部ニューギニア、ボルネオ、マレー半島、トラック、パラオ諸島、ソロモン諸島、フィリピン、ミャンマー、ベトナム、台湾、バシー海峡、ミャンマー、インド、ビスマーク諸島、西部ニューギニア、マーシャル・ギルバート諸島、費用9万円、参加費、問い合わせ、日本遺族会事務局、電話 03-3261-5521。 スポーツの結果、芦屋町少年柔道大会、6月2日に芦屋町武道館で139人が参加して開催されました。音楽町からの参加者の結果は次の通りです。軽症略、小学1年生の部、3位、平山大成、小学2年生の部、3位、阿部慎之介、小学3年生の部、準優勝、浜田翔馬、3位、大森志門。平成25年度、音楽町、頑張る地域、まちづくり事業。5月20日まで募集を行い、提案公募型事業5件、大規模イベント事業1件の応募があり、5月30日の審査会で全件採択されました。昨年度からは審査会に有識者を加え、各団体のプレゼンテーションを行っています。いずれの事業のプレゼンテーションにも熱い思いが込められ、団体スタッフ皆さんの情熱が溢れています。参加者の募集や実施報告などは広報などでお知らせしていく予定です。住民の皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。提案公募型事業、事業名、団体名、1、2万本の音楽キャンドルナイト2013、2万本の音楽キャンドルナイト実行委員会、事業実施期間、平成25年6月1日土曜日、実施済み、2、古文書伝承講座、音楽調子を読む会、事業実施期間、平成25年7月から平成26年2月。3、音楽ドロリンピック2013、音楽庁商工会青年部。事業実施期間、平成25年9月1日日曜日。4、不登校引きこもりサポート支援事業。特定非営利活動法人、キヌタ。実施、事業実施期間、講演会、平成25年11月予定。5、第10回、日朝日韓子どもサミット事業。日朝日韓子どもサミット実行委員会。事業実施期間、平成25年11月16日土曜日から17日日曜日予定。大規模イベント事業。1、第29回音楽庁夏祭り。音楽庁夏祭り実行委員会。事業実施期間、平成25年8月24日土曜日。予備日、25日日曜日。問い合わせ、共同人権推進係。お知らせ、アラカルト。7月10日から19日は、夏の交通安全県民運動。飲酒運転の撲滅。飲酒運転は絶対しない、させない、 許さないを徹底し、翌日運転する予定がある場合は、飲酒量、時間に注意しましょう。子供と高齢者の交通事故防止。子供や高齢者への思いやりのある運転を行いましょう。高齢者は運転能力に応じた安全運転を心がけましょう。自転車の安全利用推進。自転車は車両であることを認識し、携帯電話やヘッドホンを使用しながらの運転、傘差し運転などの危険な運転はやめましょう。問い合わせ、福岡県警折尾警察署、電話 093-691-0110、 福岡県新社会推進部生活安全課、電話 092-643-3167。 子宮頸がん、ヒトパピローマウイルス感染症予防ワクチンの接種。平成25年4月から定期予防接種に位置づけられた子宮頸がん予防ワクチン接種について、持続的な痛みが接種後に特異的に見られたことから、副反応の発生頻度などがより明らかになり、適切な情報提供ができるまでの間、積極的勧奨を差し控えることになりました。子宮頸がん予防ワクチンは、接種は継続しており、定期接種として対象者、小学6年生から高校1年生相当の女子や、3回の接種回数などは変わりありません。接種する場合は、有効性と副反応のリスクを十分に理解した上で接種してください。問い合わせ、健康対策係。お詫びと訂正。6月25日号の内容に誤りがありましたので、お詫びして訂正します。古文書伝承講座8ページ、申し込み期限、7月15日日曜日は誤り、正しくは7月15日祝日。町民カレンダー、今月の納税など、後期高齢者医療保険料第6期、国民健康保険税第6期は誤りで、正しくは後期高齢者医療保険料第1期、国民健康保険税第1期。火災救急件数、恩賀郡消防本部、平成25年5月分。火災、恩賀町0件、郡内2件、救急出動、恩賀町82件、郡内414件、火災案内、電話 0180-999-998。 進めています、特別支援教育、ナンバー26、恩賀町の特別支援教育における年間計画について、今年度の恩賀町特別支援教育は、昨年度の活動を引き継ぐと同時に、新たに中学校間で交流会を実施します。主な活動は次の通りです。特別支援学級の交流、少々交流会、浅木小学校、広渡小学校、島戸小学校の3校間で七夕とクリスマスの交流会を実施します。中中交流会。恩賀中学校、恩賀南中学校の間で随時学習交流会を実施します。小中交流会。町内3小学校と2中学校の間で2学期に親子交流会。3学期に学習交流会を実施します。恩賀町 特別支援教育研修会、8月に教員を対象とした研修会を実施します。その他、教育課程に関する共通理解を図るための研修会や、関係機関との連携を随時行う予定です。また、広報を音楽で活動報告も行っていきます。問い合わせ、学校教育係。町のホットな話題をお届けします。いざ大舞台へ、6月1日、第45回九州ジュニア柔道体重別選手権大会、福岡県予選会優勝、松田聖也さん。遠賀町広渡区に在住、遠賀町青少年柔道クラブ出身で、現在、八幡工業高校柔道部に所属する松田聖也さん。高校3年生が、八幡工業高校としては、初の快挙となる、男子73キロ級で優勝し、九州大会への切符を手にしました。本大会は、福岡県武道館で開催され、高校生のベスト4と、大学生、平成25年中に20歳になる人までのベスト4の選抜選手で競い、九州大会へ出場する選手を選考するものです。松田さんはこの選考会の優勝候補だった大学生と1回戦で対戦。すくい投げで1本を取り、見事に勝利。その後もポイントを重ね、危なげなく勝ち進み、見事優勝しました。松田さんは、練習はきついけれども、勝つことが楽しいので苦になりません。それに、町の道場からでも、県チャンピオンになれるということを見せたかったんです。九州大会では自分の柔道をして、得意の背負い投げでポイントを取り、優勝を目指します、と語ってくれました。高校の柔道部のキャプテンを務める、松田さん、真剣に練習に取り組む姿で部員を引っ張っていました。また取材では、柔道への思いと意気込みを語ってくれました。たゆまぬ努力で実を結ぶ。6月19日、大豆栽培全国表彰、岩崎君彦さん。東京都で開催された全国豆類、経営改善奨励会表彰式において、上部府で農業を営む岩崎君彦さんが、大豆栽培で全国農業協同組合連合会会長賞を受賞しました。遠賀町では、植え付け時期の気候や水はけなどの厳しい条件がありますが、その中で岩崎さんは、きめ細やかな作業と高い技術で、好条件の農地に負けない収穫を上げた点を高く評価されました。岩崎さんは、より良い賞がいただけるよう、また気持ちを新たに頑張りたい、と意気込みを語っていました。大地の恵み、その前に、6月24日、浅木小学校田植え体験。絶好の田植え日和となったこの日、JA 青年部指導のもと、浅木小学校の5年生が、もち米の田植え体験を行いました。普段はあまり触ることのない泥に、子供たちは興奮し、泥に足を取られ、大騒ぎしながら、田んぼの中に入っていきました。そして、いざ田植えが始まると、さらに大興奮。手に伝わる泥の感触に、様々な声が飛び交いました。また暑い中での農作業の大変さに、今は機会があってよかった、という素直な感想もありました。今回、植えたもち米で、餅つきをする日が待ち遠しいですね。後期高齢者医療制度のお知らせ。 限度額適用、標準負担額、減額認定証が更新されます。現在使用中の減額認定証の有効期限は7月31日です。減額認定証をすでに持っていて、平成25年度の住民税が非課税世帯の人には、8月1日から使用できる新しい減額認定証を7月下旬に郵送します。同一世帯の全員が住民税非課税の人は、入院時の自己負担が限度額までになり、食費、居住費の一部負担も減額される場合があります。減額認定証を持っていない人で、新たに交付を希望する場合は、国保年金係で申請手続きが必要です。申請に必要なもの、印鑑、被保険者証、収入額などを証明するもの、非課税証明書などや、入院期間を確認できるものが必要になる場合があります。8月から被保険者証が新しくなります。現在使用中の被保険者証、水色の有効期限は7月31日です。8月1日から使用できる被保険者証、オレンジ色は7月下旬に簡易書き留めで郵送します。7月31日までに新しい被保険者証が届かない場合はお問い合わせください。ただし、保険料の滞納がある場合は、通常より有効期限の短い被保険者証を窓口で交付する場合があります。8月1日以降に医療機関を利用するときは、新しい被保険者証、オレンジ色を窓口に提示してください。有効期間は平成26年7月31日までの1年間です。自己負担割合をご確認ください。医療機関にかかるときの医療費の自己負担割合は1割または3割です。毎年前年中の所得をもとに8月から翌年7月までの1年間の自己負担割合の判定を行います。自己負担割合は原則1割で、同じ世帯の被保険者のいずれかの住民税課税所得が145万円以上の人がいる場合は3割になります。ただし、住民税課税所得が145万円以上でも次に該当する場合は申請すれば1割負担になります。同じ世帯の被保険者が2人以上の場合、同じ世帯の被保険者全員の収入の合計額が520万円未満。同じ世帯の被保険者が本人のみの場合、次のいずれかに該当、本人の収入が383万円未満。本人と同じ世帯の70歳から74歳までの人の収入の合計額が520万円未満。特別徴収、年金天引きから口座振替へ変更できます。特別徴収は申請することで口座振替に変更することができます。変更を希望する人は7月31日までに口座振替の申請を行うと、10月支給分の年金から特別徴収が中止され、口座振替による支払いに変更されます。ただし、これまでに保険料の滞納がある場合には、口座振替への変更が認められない場合があります。対象、年金受給額が年額18万円以上で、介護保険料と後期高齢者、医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない人、社会保険料控除について。 後期高齢者医療保険料は、所得税や住民税の申告の時に、社会保険料控除の対象になります。特別徴収から口座振替へ変更した場合、社会保険料控除は支払った人に適用されるので、世帯全体の所得税や住民税の額が変わることがあります。申請、問い合わせ、福岡県後期高齢者医療広域連合、電話092-651-3111、国保年金係。シリーズ国保、国保を見つめて、高額療養費制度。同じ月内に医療機関や薬局の窓口で支払った医療費の時間自己負担額が高額となり、申請により認められれば一定額を超えた額を国民健康保険が負担し、高額療養費として払い戻しを受けることができる制度です。自己負担額の上限は、次の通り、年齢や所得によって異なりますので、詳しい内容はお問い合わせください。70歳未満の人の場合、区分、上位所得者、3回目まで限度額、15万円、医療費が50万円を超えた場合、15万円、プラス、カッコ、医療費の総額、マイナス50万、カッコ閉じる、かける 1%。4回目以降、限度額、83,400円。区分、一般。3回目まで、限度額、81,100円。医療費が、267,000円を超えた場合、81,100円、プラス、カッコ、医療費の総額、マイナス267,000、カッコ閉じる、かける 1%。4回目以降、限度額、44,400円。区分、住民税、非課税世帯、3回目まで限度額、35,400円。4回目以降限度額、24,600円。70歳以上、75歳未満の人の場合、区分、現役並み所得者、外来、個人単位の限度額、44,400円。外来、プラス、入院、世帯単位の限度額、81,100円。医療費が267,000円を超えた場合、81,100プラス、カッコ、医療費の総額、マイナス267,000、カッコ閉じる、かける 1%。区分、一般、外来、個人単位の限度額、12,000円。外来プラス入院、世帯単位の限度額、44,400円。区分、低所得2、外来、個人単位の限度額、8,000円。外来プラス入院世帯単位の限度額、24,600円。区分、低所得1、外来、個人単位の限度額、8,000円。外来、プラス、入院、世帯単位の限度額、15,000円。町では、高額療養費の対象となった世帯主には、診療月から3ヶ月後に、支給申請の勧奨通知を送付しています。申請の時には、次のものをご持参ください。申請に必要なもの、対象の医療機関などの領収書、印鑑、認め印、 高額療養費対象者の国民健康保険証。振込希望の場合は、世帯主名義の振込先情報、通帳など。Q&A 質問、月をまたいで治療した場合、医療費の合算はできないのでしょうか？回答、できません。患者の自己負担額を把握する方法として、レセプト、医療機関などが診療に要した費用を保険者に請求するために作成する請求書を利用しています。レセプトは月単位で請求する仕組みのため、高額療養費の対象となる医療費の計算も月単位としています。質問、どのような医療費が高額療養費制度の支給の対象となりますか？回答、保険診療に対して支払った医療費の自己負担額が対象となります。入院の場合などに支払う食費、おむつ代、差額ベッド代などは高額療養費制度の支給の対象となりません。質問、病院で複数の診療科に受診し、合計すると自己負担の限度額を超える場合は、高額療養費の請求はできますか？回答、自己負担額が、1、70歳未満の人は、2万1000円以上、以下と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算。2、70歳以上の人は、自己負担額に関係なく、合算して請求できます。質問、入院するときに、窓口で支払う自己負担額を上限額に抑えるには、どのような手続きが必要ですか？回答、入院する前に、70歳未満の人と、70歳以上の住民税、非課税世帯の人は、限度額適用認定書、または限度額適用標準負担額減額認定証の交付を受け、医療機関の窓口に提示する必要があります。次回のテーマ、平成24年度国保財政の現状。問い合わせ、国保年金係。消費生活相談窓口、明るい暮らしのために、消費生活の豆知識、皆さんの悩みや疑問、気になっていることにお答えします。質問、調査会社を名乗るメールが届き、有料サイトの大会未処理のため、登録料金の未納が続いている。このまま放置すれば、身辺調査に移行すると書いてあるが、全く心当たりはない。自宅や職場に来るとか、裁判にするなどとも書いてあり、恐ろしい。回答、身に覚えがなければ、架空請求と考えられますので、不安を煽る文書が書かれていても、そのまま放っておきましょう。それでも怖いのであれば、メールの拒否設定をするか、メールアドレスを変更しましょう。架空請求は、はがき、電話など、いろいろな手段が使われています。相談、問い合わせ、音楽庁、消費生活相談窓口、まちづくり課内、午前9時から午後4時30分、土日祝日を除く。電話 093-293、なくそう悩み、7783。
はつらつ健康ミニ辞典、 目に優しい生活をしていますか？目には気づかずに進行し、最悪失明してしまう病気があります。もちろん加齢によるものもありますが、生活習慣の改善や早期発見で予防改善できます。白内障、目の水晶体が白濁する病気で目がかすむ、二重に見える、眩しく見えるなどの症状があります。主に加齢が原因で起きる白内障は、目の病気の中でも多いものの一つです。加齢黄斑変性、網膜の一部が変性し、視力が低下して失明することもある病気です。物が歪んで見える、左右の目で見え方が違う、中心が見えにくいなどの症状で気がつきます。緑内障、視神経に障害が起こり、視野が狭くなる病気で、日本での失明原因の1位です。目や頭の痛み、吐き気などの急な症状を伴う場合もありますが、自覚症状がない場合も多いです。糖尿病性網膜症、糖尿病による動脈硬化のため、目の奥にある網膜に障害が起こる病気で、失明原因の2位です。進行しないと自覚症状がないため、糖尿病の人は特に眼科の定期検査が大切です。予防早期発見には、見え方をチェックしましょう。片目が見えにくくなっても気がつかないことが多いので、時々片目をつぶって左右同じように見えるかチェックしましょう。紫外線を防ぐ。紫外線は目の組織を傷めます。外出時はサングラスや帽子、日傘などで紫外線を防ぎましょう。ただし、サングラスは UV 加工をしていない、色が濃いだけでは、瞳孔が広がって紫外線が目の奥に入りやすく、かえって逆効果です。生活習慣病を防ぐ。動脈硬化などで血流不良は目にもよくありません。タバコも血流を悪くし、動脈硬化を進めますので、禁煙しましょう。バランスの良い食事やビタミンをしっかり摂るため、野菜も十分摂りましょう。目を休める。パソコンやゲーム、テレビなどは少なくとも1時間ごとに休憩しましょう。画面が見上げるより、見下ろす方が目が疲れにくいです。定期的な眼科検診も心がけ、目を大切にしましょう。問い合わせ、健康対策係。環境衛生だより、小型家電のリサイクルが4月から始まっています。使わなくなった家電に眠る貴重な資源をリサイクルします。これまで使わなくなった小型家電のほとんどは燃えないゴミとして破砕処理後に鉄やアルミなど一部の金属を回収するだけで埋め立てられていました。しかしその中には金や銅、その他価値の高い資源などが含まれており、不正に海外に輸出されることによる資源の流出や不適正処理による環境汚染が問題視されています。そのため、廃棄物の適正な処理と限りある資源の有効利用を図るため、小型家電の分別・リサイクルが平成25年4月からスタートしました。対象となるもの、家電リサイクル法に 定められているテレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、乾燥機以外のもので、携帯電話、デジタルカメラ、ビデオカメラ、音楽プレイヤー、HDD、DVD デッキ、ゲーム機、リモコン、充電用アダプタ、パソコンなど、乾電池は抜いていてください。対象となる小型家電の分別は、恩賀仲間リレーセンターで行われます。また、回収した小型家電は、適正に管理を行いますが、携帯電話などに含まれている個人情報は、消去してから出してください。回収方法、燃えないゴミの指定袋で出す 10kg 以内、役場などに設置している小型家電回収ボックスに入れる。いません。投入口25cm×15cm から入るものに限ります。入れた小型家電は取り出せませんのでご注意ください。恩賀仲間リレーセンターに持っていく。回収後は民間の処理業者に引き渡し、資源を取り出された資源メーカーが原材料として再利用します。限りある資源を無駄にしないために、皆さんのご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、環境衛生係。図書館だより、ホームページ、http://www.libraryi.onga.fukuoka.jp 利用カードの登録について、対象、恩賀町内に在住、在勤、在学の人、年齢は問いません。その他の人も利用できる場合がありますので、詳しい内容はお問い合わせください。イベント情報、すべて無料。2013、読書週間企画、この本が好き、紹介文募集。好きな本の紹介文を書いてみませんか？皆さんから集まった紹介文は図書館で展示します。子供から大人までどなたでも応募できます。思わず手に取って読みたくなるような紹介文をお待ちしています。内容、心に残る本やおすすめしたい本の紹介文。受付期間7月20日土曜日から9月29日日曜日。専用の用紙を図書館窓口または図書館のホームページに用意しています。用紙配布期限9月15日日曜日。お話し会、幼児から小学校低学年向け、時毎週土曜日午後2時30分から3時、ところお話の部屋、絵本の読み聞かせや手遊びなどを行います。お話し会、012赤ちゃん向け、時毎月第3水曜日、午前11時から11時30分、ところキッズランド、赤ちゃん絵本の読み聞かせやわらべ歌、手遊びなどを赤ちゃんと一緒に楽しみましょう。0歳から2歳までの乳幼児と保護者が対象です。人気本ベスト5。1位、海賊と呼ばれた男、ジョー。百田直樹著。同じく1位、海賊と呼ばれた男、ゲ。百田直樹著。同じく1位、無限花、東野圭吾著。 4位永遠のゼロ百田直樹著、5位船を編む三浦紫音著。新着本案内、一般書、家と庭と犬と猫、石井桃子著、季節の移ろい、子供時代の思い出、日々の出来事を生き生きと綴る生活随筆集、バラとビスケット、キリー朝子著、若い介護士、トールが昭和13年にタイムスリップ、人生に未熟な彼が、老人たちの希望に満ちた時代を知り、成長する爽やかな小説、二人女房、沢田東子著、持ち前の聡明さと豊富な薬草の知識で、人のしがらみとを解きほぐす女役師、幕図を取り巻く人間模様を描く時代小説、家族写真、荻原博史著、娘の結婚、華麗に肥満、マイホーム購入、笑った後に心にじんわり染みてくる極上家族小説、児童書、今日の絵本、井本陽子作絵、人々が寝静まった後、絵本を持ち出したのは、なんと熊のぬいぐるみ、者たちの楽しい時間を描いた絵本、勇者の角、黒川光弘作絵、トリケラトプスの化石に残る角の傷は、ティラノサウルスから家族を守った証では、想像を膨らませ描いた絵本、短歌俳句、音画短歌会演奏、奥、睦弥線、ペタンクやグランドゴルフに誘われて、入る気持ちの高まるさつき、ペタンクやグランドゴルフに誘われて、入る気持ちの高まるさつき、関口君、いつの日か蝶になれるや青虫と、同じ畑のキャベツはみおり、いつの日か蝶になれるや青虫と、同じ畑のキャベツはみおり、高崎よし子、冷蔵庫に忘れられたる人参は、まだ生きてるぞと白き根を伸ばす。冷蔵庫に忘れられたる人参は、まだ生きてるぞと白き根を伸ばす。松原恵子、音画俳優区会賞、池田幸俊選、新緑や指切り玄満針千本、新緑や指切り玄満針千本、足が恵子、田水春、たごとの月を浮かべけり、田水春、たごとの月を浮かべけり、高瀬よし子、麦の秋、遍路鈴を振りつつすぐ、麦の秋、遍路鈴を振りつつすぐ、服部美穂子、音画青葉区会賞、岸原清幸線、楽しさも悲しさも見て桜散る、楽しさも悲しみも見て桜散る、きなり恵子、さっそうとバイクの和尚麦の秋、さっそうとバイクの和尚麦の秋、幾野弥代子、きび鍋を囲み主の武勇伝、きび鍋を囲み主の武勇伝、室井きみ子。はい。一票の力を明日のために、自分のために、第23回参議院議員 通常選挙、投票日、時、7月21日日曜日、午前7時から午後8時、ところ、各投票所、投票所は入場券に記載、その他、第4投票所、浅木小学校体育館は、校舎改修の工事のため、校舎横の駐車場が使用できませんので、運動場を駐車場として開放します。投票できる人、今回の選挙で投票できるのは、次の要件を満たしており、遠賀町選挙人名簿に搭載されている人、平成5年7月22日までに生まれた人、平成25年4月3日までに遠賀町に転入届をして、引き続き町内に住所のある人、3月21日以降に町外へ転出した人で、新住所地の選挙人名簿に搭載されていない人は遠賀町で投票することができます。期日前投票、仕事や旅行などの理由で投票日当日に投票所に行くことができない人は、期日前投票をご利用ください。入場券の字面が期日前投票宣誓書になっておりますので、必要事項を記入してお持ちください。時、7月5日金曜日から7月20日土曜日、午前8時30分から午後8時、ところ、遠賀町選挙管理委員会事務室、遠賀町役場庁舎横車庫棟1階、問い合わせ、遠賀町選挙管理委員会、電話093-293-1234。遠賀町のために熱意のある人募集します。遠賀町職員採用試験、職種、採用予定数及び受験資格、保健師1人、昭和59年4月2日以降に生まれた人で、保健師免許証を有する人、平成26年3月31日までに免許取得見込みの人も含む。地方公務員法第16条に該当する人は受験できません。時、9月22日日曜日、午前9時40分から午後3時、受付、午前8時40分から9時25分、ところ、九州共立大学、八幡西区自由が丘、試験内容、第一次試験、1、教養試験、高等学校卒業程度の一般的な知識、2、事務適正検査、適応性を、正確さ、迅速などの作業能力の面から見る検査。3、職場適応性検査、性格検査、職務や対人関係に関連する性格の面から見る検査。4、専門試験、保健師として必要な専門知識、初任給予定、大学卒、172,200円、学歴、経験年数で調整あり、申込書配布、受付期限8月23日金曜日必着、午前8時30分から午後5時15分、土日祝日を除く。郵便で請求する場合は、封筒の表に採用試験申込書請求と手書きし、返信用封筒、各2号封筒、 A4 番サイズに住所・氏名を記入の上、140円切手を貼って同封してください。申込書、募集要項はホームページからダウンロードできます。申込方法、必要事項を記入し、写真2枚を貼った採用試験申込書と保健師免許証の写し、在学中の人は卒業見込み証明書と成績証明書を提出してください。郵送で申し込みする場合は、封筒の表に採用試験申し込みと手書きし、返信用封筒、定型封筒に住所氏名を記入し、380円切手を貼って同封の上、簡易書き留めで送付してください。その他、第二次試験は10月下旬を予定しています。申し込み問い合わせ、郵便番号 811-4392、福岡県遠賀郡遠賀町大和田今子が513番地、遠賀町役場総務課人事係、電話 093-293-1234。 ハッピーバースデー、お誕生日おめでとう。期待でルアちゃん、東和園、平成23年6月26日生まれ。ルアちゃん2歳お誕生日おめでとう。この一年も笑顔でいっぱい楽しく元気に過ごそうね。大好き。ゴンドウマイちゃん、オンガガワ、平成24年6月26日生まれ。マイちゃん、お誕生日おめでとう。お兄ちゃんと仲良く遊んでる元気な姿が嬉しいです。みんなで楽しく過ごそうね。森下凛香ちゃん、新町、平成23年7月1日生まれ。凛香ちゃん2歳のお誕生日おめでとう。これからも蓮兄ちゃんと蘭とすくすく成長してね。原田渚ちゃん、新町、平成23年7月8日生まれ。2歳のお誕生日おめでとう。おしゃべりがとっても上手。いつも笑顔をありがとう。これからも弟と仲良くしてね。これで2013年7月10日発行の広報音画を終わります。編集発行は音画町役場、まちづくり課、電話 093-293-1234。今回は広報音画のほかに2つの折り込みチラシが入っています。福岡県だより、問い合わせ、福岡県総務部、県民情報広報課、電話 092-643-3102。 お得なお知らせ、問い合わせ、音画町商工会、電話093-293-0165。 今回の音訳は、ゆいの会、安藤恵子、佐々木恵一郎、佐々木千代子、増添久恵、加藤信子、辻恵子でした。